Please, you can pray for Emmy-chan too.
なのでぜひ恵美ちゃんのためにもお祈りください。
Okay, just wanted to say that. Let's, I guess that's it. Let's go get into our Bible study. If you have your Bibles, please open to Luke chapter 13 this morning.
はい、では、聖書の学びに入りたいと思います。ルカの福音書の13章をお開きください。
Luke 13. Let's begin by reading verses 1 through 5.
はい、では、ルカの福音書13章の1節から5節を日本語でお読みします。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。
Jesus is talking aboutAn historical event that we don't know anything about except for this verse.
イエスはここで何か歴史的に起こった事件について語っておられますけれども、私たちはこれ以上の詳しいことはこの記述以外は分かりません。
Apparently, Pilate, who was the Roman leader, the governor of the area at this time, had become upset with some Galileans who were in Jerusalem to worship.
明らかにですね、当時その地域地方を一帯を、まあ、統括していたピラトという総督ですね、ローマの、まあ、リーダーですけれども、彼が何かの理由で、まあ、ガリラヤ人に対してちょっとこう気分を害されたというか怒りを覚えたことがあったようです。
And he killed them and he took their blood, it's mingled it with the blood of the sacrifices.
そしてそのガリラヤ人たちを殺してしまって、その血を、まあ、生贄に混ぜたということが起こりました。
So as they but Jesus gets right to the heart of the issue.
もうイエスはそれに対してこの問題の核心をついています。
To where what they were thinking.
彼らの考えていることのその問題点をついています。
And says, Do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered in this way?
で、彼らに対してイエスはこのように言われました。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。
You know, there's a tendency for people to think, even today, people get this idea that bad things, that bad things happening to someone are an indication that they're being punished by God.
今日でも実は人というのは何かこう悪い出来事が起こったときに、それは神からの、まあ、懲らしめだとか罰だというふうに考えてしまう傾向があると思います。
Of course, this really comes out in the story of Job.
特にですね、ヨブ記にそういう話が出てきます。
And in the story of the Job, we see that what is happening, we get a glimpse of what's happening in the spiritual world.
ヨブ記を読みますと、私たちは霊的な世界では何が起こっているかということ、その背後を読むことができます。
Job is a righteous man.
ヨブという人は正しい人でした。
It's very clear.In the book, as God shows us.
それはもう聖書の中でもはっきりと書かれています。
But many really horrible things came his way, and they were not the result of any bad thing that he had done.
でもある時そのヨブに本当に恐ろしいことが次から次へと降りかかってしまいますけれども、でもそれは明らかに彼が何か悪いことをしたことのその結果というわけではないということがわかります。
Now, Job couldn't see this. He couldn't see into the spiritual world.
でもヨブは何が起こっているかがわかりませんでした。霊的に何が起こっているかわかりません。
And neither could his friends.
で、そのヨブの友達もわかりませんでした。
And so they were saying, you know, you must have done something bad.I mean, you've got to have done. Look at this; wouldn't be happening to you if you hadn't done something bad.
なので友人たちはあなたは何か悪いことをしたんじゃないかと、そうでなければこんなひどいことが降りかかることはあるはずがないじゃないかというふうに 言います。
Well, when God shows up, he clearly says, no, they were wrong. That wasn't the case.
でも神はそこに介入されて、そうではないと、そう何か悪いことした結果こうなったわけではないということをはっきりと。
But this type of thinking, it really dies hard. I mean, it stays. People are stubborn. They continually think like this.
でもこういった考え方というのは人々の思いの中に常にこう残ってしまって、いつもそういう考え方をしてしまう。
And that's the way these guys were thinking in the time of Jesus.
でそれがこのイエスがおられた時代にもその人々が考えていたことでした。それをイエスがここで、明らかにされているわけですね。彼らが他の誰よりも罪深いものだったわけではないんだということ
を言っています。そして、その後に今度は、
そしてその後に今度は、その人たちに向かってあなた方も悔い改めなければ同じように滅びると言われました。
Now what he's doing, Jesus is not just trying to, he's getting to the heart of the issue.
イエスはここで本当にこの問題の一番の核心のところに核心をついています。
He's telling them, don't be worried about the other people. You worry about yourself.You worry about your eternal situation. What about you? You're in danger. Unless you repent, you're going to perish.
ここでイエスが言われているのは、あなたたちは他の人がどうなるかということを心配する必要はない。それよりもむしろ自分のことを心配しなさい。あなたたちが自分が悔い改めなければ、自分もやがては滅びることになってしまうということを言われています。
And that is so like people everywhere. You know, when presented with the things of the truths of the gospel, oftentimes they'll talk about, well, you know, what about people in South America in the jungle? And what if they haven't heard? It doesn't matter. You worry about you. What about you? You know, God will take care of them. What about you? Are you saved?
それが本当にそういったことは今日でも起こっていると思います。いろいろと私たちは例えば福音を聞いても、じゃあ人たちはどうなんだ、じゃあアフリカにいるジャングルの中に住んでいる人たちは福音を聞いたことないじゃないか、どうしたらいいんだ、そういった他の人のことを心配するのではなくて、あなたはどうなんですか、あなたは救われているんですかということです。
And that's kind of what Jesus is doing here.
それをイエスはここで言われています。
But everybody needs to repent.
すべての人が悔い改める必要があります。
The word repent in Greek it means a change of basically it means a change of direction. In Greek it means to have a change of mind that results in a change of direction.
この悔い改めるという言葉ですけれども、これは方向を変えるという意味があります。ギリシャ語では、この悔い改めるという言葉は、まず考え方を変える。それによってその結果、その進む方向も変わってくるということがを指しています。
We're all born in this world going the wrong direction.
私たちはみんな生まれながらにして間違った方向に向かって歩んできました。
Everybody, there are no good people. Everybody is born in this world.In rebellion against God, they're walking the wrong way.
すべての人がそうです。誰一人良い人というのはいません。すべての人が生まれながらにして、もう神に逆らって間違った方向を向いて歩いています。
And there must be a time when there's a repentance. There's a change of mind that says, I'm going to believe. I'm going to follow God. A change of mind that results in a change in direction.
ですから、ある時点でその方向を変えて。思いを変えて私は神に従う、その道を選ぶと言って考え方を変えて方向を転換する必要があります。
We change our minds about what we believe about Jesus.
私たちがイエスについて信じていることというのをこう考え方を変える必要があります。
And we recognize we are sinners. We need Him. We need a Savior.
自分たちは罪人であって救い主が必要であるということに気がつく必要があります。
And we have that moment. We believe in Jesus and we turn and we follow him.
そして私たちが そのことに気づいたときにイエスが救い主であるとそれを信じて方向を変えてそのイエスに従っていく道を歩んでいきます。
okay. Okay, let's move on here. Verses 6 through 9.
6節から9節。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。
So now he tells the story of the fig tree that's planted in a vineyard.
イエスはここでこのブドウ園に植えられたイチジクの木の話をされています。
And in the scriptures, you often see that the fig tree is a symbol for the nation of Israel.
この聖書の中ではイチジクの木というのはたびたびイスラエルを象徴しています。
You see that in the Old Testament and the New Testament?
旧約聖書の中にも新約聖書の中でもそれを見ることができます。
Do you remember one time when Jesus, as he was going down into Jerusalem, he saw a fig tree and it said he wanted to pick figs from it, but it didn't have any figs, and he cursed the fig tree.
ある時イエスがエルサレムに入っていかれて、そしてイチジクの木があったので、その実を取ろうとその木に近づいていくと、実が何もなっていなかったので、イエスはその木を呪ったということがありました。で、その木はその後枯れてしまいます。
And it was really symbolic of Israel that they had failed to bring forth the fruit God had desired.
それは実はイスラエルを象徴しています。神が本来望んでいたその実を結ぶことができなくなってしまったそのイスラエルのことを象徴しています。
And God would, they would suffer for judgment for that. After Jesus, shortly after that, the Romans would come and destroy Jerusalem.
でその結果、イスラエルはそのことによって苦しむわけですけれども、それは、イエスが亡くなる、イエスが、天に挙げられた後ですね、ローマがイスラエルの土地を完全に征服してしまうときにそれが起こりました。
But God desires from each one of us, all of the people is created, He desires fruit from our lives.
神は私たち一人一人に一人一人の人生から実がなることを望んでおられます。
Now I'm kind of shifting gears, you know, I'm talking about just the desire God has for fruit in our lives. And we read in Galatians 5:22 and 23 talks about the fruit of the Spirit.
神は本当に私たちの人生に実を結ぶことを期待しておられて、そのことがガラテヤの5章の22節、23節にも
I just want to read that. Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。
Those are great things.
これらは本当に素晴らしいものです。
I mean, who wouldn't want those in your life?
こういったものを欲しくないという人いるでしょうか。
You know, who's going to reject? Nah, joy, no way, I don't want that.
喜びそんなものは私は。
Of course not. I mean, this is what we want.
これはもちろん私たちも欲しいと思うものです。
And it's the great thing. This is what God wants for us.
で、素晴らしいのは。神もまた私たちにこういったものを持ってほしいと願っておられます。
More and more, he just wants to, he wants our lives just to abound in these things.
もっともっと本当に豊かにこういった実を結んでほしいと願っておられます。
Jesus had a promise, a wonderful promise in John 15 verse 5, that if we abide in him, we will produce fruit.
イエスは素晴らしい約束を私たちに与えてくださいました。ヨハネの福音書15章の5節ですけれども、私たちがイエスのうちにとどまっているならば、 豊かに実を結ぶことができるという。
John 15:5 says, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is he who bears much fruit. For apart from me, you can do nothing.
ヨハネの福音書15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。
And if you look in that illustration, what's our part? It's to abide, or another word is to remain.
この、今の箇所の中で、私たちがやらなければいけないことは何かというと、これはとどまっているということです。
To stay is what the word means.
その中に、木の中に、ブドウの木の中にとどまっている、そこにずっといるということです。
And then there's a promise that we will bear much fruit.
で、その結果の約束があります。それは豊かな実を結ぶというものです。
All right, let's continue on 10 through 17.
はい。では10節から17節を読みします。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。
So here we find a case where a person's disability is caused by a demon.
ここでは、ある人が、体に不具合を覚えていますけれども、これは、明らかに悪霊の、が原因であるというケースです。
Now this doesn't mean that all disabilities are caused by demons.
でもだからといって、すべての、障害というものが悪霊によるものでであるという意味ではありません。
But in this case, it just means that in this case it was.
この場合は、このケースの場合はそうだったということです。
In our fallen world, there are many things that cause disabilities.
このよう、
deformities.
この、堕落してしまった世の中には、本当にたくさんその障害となる、人に障害をもたらすその原因となるものがたくさんあります。
There are viruses, sometimes inadequate nutrition.
例えば、さまざまなウイルスであるとか、栄養が十分足りていないとか、
genetic damage.
遺伝的な何か損害とか。
But even these things can ultimately all be traced back to the problem of sin in the world, the problem of Satan's rebellion.
でも実はこれらの、問題はすべて究極的にはこの行き着くところというのは罪、サタンがこの世にもたらしてしまったこの、罪にこう行き着きます。
And I mean, so we're none of us are free from this. We're born into this world that has these bad influences from that.
私たちはここから逃れることは誰もできません。もう生まれた時からこの悪いこの世の影響を受けてしまっています。
That cold I had a couple of weeks ago that felt demonic. No, it wasn't. It was from sin in the world. Okay.
ごめんなさい。この世の罪がいけないんですね。
But this case, getting here to this case, this was a demonic spirit in that was causing this woman to be bent over.
もうこの、ケースの場合は悪霊が原因で、彼女この女性はずっと長い間腰を伸ばすことができない状態です。
And Jesus simply said to her, "Woman, you are freed from your disability."
イ イエスはここでその女性に対して単純にあなたの病気は癒されましたと言われます。
And instantly she was healed and she began to glorify God.
するとたちまち彼女は癒されて、そして神を崇め始めました。
And one thing I know is it, this was not hard for Jesus to do.
一つこれはイエスにとっては決して難しいことではありません。その病を癒すということは難しいことではありません。
He just spoke the word.
ただもう言葉を発するだけです。
I mean, there wasn't a big wrestling match between him and the devil. Let her go.
決してこのイエスと悪霊の間にですね、大きな戦いがあって、なんとかもう彼女から離れろとこう戦っているわけではありません。
He wasn't yelling or anything. He just spoke the word andImmediately, the demon left.
怒鳴りつけるでも何でもなく、ただもう本当に言葉を発するだけで、その瞬間に出ていきます。
Because Jesus has that authority. He has authority over all demons.
なぜならば、イエスには権威があるからです。すべてのそういった悪霊に対して権威を持っておられるからです。
Now you would think that this would bring such joy to the atmosphere there at the synagogue.
おそらくこの女性が癒されたということで、この会堂の中の雰囲気はもう本当に喜びに満たされたんじゃないかと思うと思います。
You know, when somebody's severely deformed, you sort of you look, but then you shouldn't look, and then everybody's sort of it's kind of on everybody's mind, and you feel sorry for them, and you don't know how to feel.
もうずっとですね、長いこと本当に腰が曲がった状態で、体が不自由な状態でずっといる女性がいて、もう周りの人たちもなんかかわいそうだなと思いながら もう見て見ぬふりをするしかないような、そういった状態でした。
And all of a sudden she's healed. She's completely well. It's just like, whoa, let's rejoice. Let's be happy for her.
それがもう本当に瞬間的に彼女が癒されて、もうそれは大きな喜びとなって、みんなでああよかったというその喜びの空気が満ち溢れるんじゃないかと思います。
But the synagogue ruler says he was indignant because Jesus had healed on the Sabbath.
けれどもこの会堂管理者はそのことを、まあ、に対して憤慨をします。なぜならばイエスが安息日にそれを行われたからです。
It seems like Jesus always was getting in trouble on the Sabbath.
どうも常にイエスが安息日に何かをするためにそれが問題になっていくようです。
But he said, you know, there are six days when you can come on here to be healed. You know, not on the Sabbath.
この会堂管理者は、週に6日はあるんだから、6日の間に癒してもらいなさい。安息日にはいけないというふうに言います。
And when you think about it, this is really ridiculous because this woman had beenLike this for 18 years, they hadn't been able to heal her.
でもそれはよく考えると本当に馬鹿げたことだと思います。この女性はもう18年もの間ずっとその不自由な状態を抱えていて、でも誰も彼女を癒すことができませんでした。
I mean, they were acting like, well, everybody's being healed from money. They weren't being healed.
なんかまるでみんなその6日の間に癒してもらいに来なさいと言っていますけれども、彼らは何も癒すことはできませんでした。そういった癒す力は持っていなかったからです。
And finally here this special day the power of God was there in Jesus and he complains. He complains that this is on the Sabbath.
そしてついにこのその癒す力を持っておられるイエスがそこに来られてその技をしてくださったのに、会堂管理者はそれに対して安息日にやったと言って怒っています。
Well, Jesus reasoned that, you know, from the law, or he showed them that you figure out how you can take care of your animals, how you can be kind to your animals on the Sabbath. Well, why can't you do that for a human?Can't you do that for a person? You'd think that you'd find out a way that they could be taken care of on the Sabbath.
イエスはそれに対して、ここで理論的にですね、彼らはたとえ安息日であっても自分たちの家畜に関しては家畜を大切に扱うではないかと。だったらその安息日に人をなぜ大切に扱ってはいけないのかということを。
Remember
when 人は人間はその動物よりももっと重要なんじゃないかということを。
Remember Jesus said to Philip there in John 14, "If you have seen me, you have seen the Father."
イエスはピリポに対して このように言われました。ヨハネの福音書の14章9節で、誰でも私を見た者は父を見たのですと言われました。
So when you look at the life of Jesus and when we see this episode in his ministry, we are seeing God's attitude toward religion.
ですからこのイエスの姿を見るときに私たちは父を見ることができますから、この話の中でイエスの対応を見ていると、神がその宗教というものに対してどういった態度を持っておられるかということが分かります。
And we are seeing that God cares more about people than he does about religious traditions.
それによると、神は本当にこの宗教的な慣習というよりも、むしろ人間の方をより大事に思っておられるということが分かります。
The Sabbath was given to man by God, and it was meant to be a blessing.
安息日というのは神によって人に与えられたものであって、これは祝福、人を祝福するために与えられたものです。
Remember, Jesus said in Mark chapter 2, he said, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.
イエスはマルコの福音書の中の2章でこのように言われました。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。
And it was God's intention that, that the Sabbath be a time whenWe can rest and we can have time to reflect on God.
ですから、本来神の意図としてはこの安息日というのは私たちがいろいろな仕事から働きから休んで、そして神のことに思いを馳せる時間を持つためのものでした。
I mean, we are not under Sabbath law now as Christians. We're not Jews, but.But the same principle is there. I find if I work just continuously, you know, and just keep going, because like for me, Sunday is kind of a busy day. And if I don't take any time off to separate one week from the next, man, my condition, kind of spiritual condition gets not so good.
私たちはもちろん今この安息日の立法のもとにいるわけではありません。この立法に縛られているわけではありませんけれども、でもこれはこの原則というのは私たちの現代の生活にも適用できると思います。毎日こう忙しく働いていて、特に私は日曜日も忙しくなりますから、ちゃんとこの1週間をどっかで区切ってちょっとこう休む時をインターバルを置かないと、もう本当にどんどんどんどん体も疲れていって、最終的には霊的にも疲れ切ってしまうことになります。
But these guys, they made it a burden. Their religion was a burden for the people.
でもこの人たちは、このユダヤ人たちは人々に対して本当に重荷を負わせていました。
And you know, that's always the case. Religion is a burden.
これはよく起こることですけれども、宗教というのはこのように人に重荷を負わせてしまいます。
It always makes things into a burden.
常にこの重荷というもの、宗教が重荷を生み出してしまいます。
If you feel like your relationship with God is a burden, like it's kind of burdensome,I'd encourage you, you need to take a close look and see if maybe you haven't distorted some of the ideas and you distorted your relationship with God with some religious ideas.
もし皆さんが何か神との関係に関してこう重荷を感じているとしたら、おすすめしたいのは、ちょっとこう落ち着いて少し自分の内側を見つめ直して、何か自分と神との関係の中にこう歪んだ考えが混じってしまっていないかということを点検してみる必要があると思います。
Now I need to be clear because you know you're wondering 宗教 what's he talking about religion? What I mean by religion, when I talk about religion, I'm talking about a system of thinking. It's a system of thinkingWhere we are trying to get to God in some way.
さっきから宗教という言葉を何度か出していますけれども、この宗教と私が言う意味は、これは あるこうシステムによって何か私たち人間がこういうことをすれば神に到達できるというそういったその考え方の仕組みのことを言っています。
And it usually involves some unspoken agreement. Like we feel like we have this agreement with God. If I do this, then you will do that.
そしてそこには大抵はこうちょっと暗黙の了解があって神に対して私がこれを神に対して行うからじゃああなたはこれを行ってくださいっていうそういったそのやり取りというか契約があります。
This kind of thinking, you might not even realize that it's happening.
それはもうそれが実際にそういう考え方が起こっていること。ということにすら気がつかない時もあります。
But it creeps in and it becomes a burden. It always becomes a burden. Why? Because it's centered upon what you are doing.
そしてそれは必ず重荷になっていきます。なぜ重荷になるかというと、常にその考え方の中心は自分が何をするかということに置かれてしまうからです。
And what happens is always it affects our idea of who God is.
そして、そういう時にはその神がどういう方であるかという考え方にも影響を与えます。
For example, the synagogue ruler here, his idea of God is that God is harsh.
例えばこの街道管理者が神に対する考え方というかイメージというのは神は本当に厳しい方であるというものだと思います。
He doesn't really care about whether this woman can stand up or not. He's, you know, what's important to God is that we do things.You know, we obey the Sabbath and we don't do any work. You know, he's got this harsh idea of God.
もう彼の考え方では神という方はその長年まっすぐに立つことのできない女性がそこにいたとしてももう安息日なんだからそういう癒しの働きを行ってはいけないというもうそういった厳しい方であるという考えがあったということです。
And the odd thing is, it was obviously God who healed her.
で、ここで明らかなのは、彼女を癒されたのは神です。
Now, I'm kind of making this point because I think it's important. I think it affects all of us.
で、この考え方というのは私たちみんなにも何らかの影響が。
Because even good things get tainted by this religious mentality.
たとえ良いものであったとしても、それがこの宗教的な考え方によってだんだんなんていうんでしょうね、なんか汚れていってしまうということが実際起こりうるからです。
Things like, you know, good things, things like prayer, things like Bible reading, those are all good things, or serving God.
例えば祈りとかそれから聖書を読むこととかそういう神に仕えることとか奉仕をするそういったことはみんないいことです。
And, or even applying godly principles to our lives.
また自分の人生にこの聖書的なものを取り入れていく適用していくということ。
Those things can get twisted if we're not careful.
でもそれを私たちが注意していないとそういった良いこともねじ曲げられてしまうことがあります。
The main reason Jesus came was to bring us into relationship with God.
イエスが来られたその目的は私たちを神との関係の中にもう一度導き入れてくださるためでした。
Father, son, and father, daughter.
父と息子、父と娘の関係にしてくださるということです。
And we maintain that relationship through faith.
そして私たちはその関係というものを信仰を通して守っていかなければ。
Simply by faith.
これは単純な信仰です。
I mean, that's how we begin the relationship. That's what God wants, is us just to have faith in Him. Simple faith.
その信仰によって始まったものであって、そしてまた神はその信仰を望んでおられます。もう単純に神を信じるというその信仰だけです。
It's not, it comes from Him, and it's not because we are, you know, following a certain set of principles, we are living a certain way, and that's maintaining this relationship with Him.
神から、あくまでも神から来るものであって、私たちが何かをするから、 それで関係を保っていられるというわけではありません。
And if we do that, what happens is our vision of God, first of all, the relationship with God becomes kind of a burden, and then our idea of God is distorted.
最初にまず神との関係がだんだんこう重荷になってきて、そうするとやがて今度は神という方のに対するイメージというか考えが歪んできてしまいます。
And we can lose this awareness that, hey, God loves me.
そしてだんだん神が私を愛しておられるということ、その意識が薄らいでいってしまいます。
I mean, that's the most, the simplest thing. Jesus loves me. This I know.
これは一番本当は単純なことです。イエスが私のことを愛しておられる。そのことを私は知っている。それを決して失わないでください。
Okay. Enough said. We better move on. 18 through 21.
次に進みます。18節から21節。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭にまいたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われました。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って三砂糖の粉に混ぜたところ、全体が膨れました。
In both of these parables, the kingdom of God is compared to something that's very small, but over time it has a great effect.
この両方の例えの中で、神の国というのは何かすごく小さなものと比べられていますけれども、この小さなものが時間が経つとやがて大きな影響を与えていきます。
And you know, Jesus came into this world very humbly.
イエスはこの世に本当にへりくだって来てくださいました。
He didn't come in, you know, as a mighty king, you know, riding a white horse.
イエスはこの全能なる王として白い馬に乗って最初に来られたわけではありません。
He came as a servant.
しもべとして来られました。
And you know, when he was growing up, they probably didn't even notice he was there.
彼がこう成長していく時、そこにイエスがおられるということも気づかれないぐらいの方だった。
And then he chose very ordinary people to be people who would spread his message of his kingdom.
そしてまたイエスは本当に普通の人々を選ばれて、その神の御国を広げていくために用いられました。
I mean, it's like I was thinking if Jesus were to come to Japan, so, you know, just kind of a silly thing, but imagine if it was like Japan and he's going to change the world and he's going to come in and he didn't go to Ginza, okay? I need to influence.Japan, so where's the place to start? Okay, let's go up to Ginza, get some powerful people, maybe. Okay.
例えばですね、ちょっと馬鹿げた考えかもしれませんけれども、イエス様が日本に来られたとして、日本に来て、よし、じゃあこれからこの神の国 を広げていくために。誰を使わすかと探すために、よし、じゃあ銀座に行こう、銀座に行って力ある人、権力ある人を探してこよう。
And he didn't think, well, I better go to NHK. Okay, I'll get somebody there, and then you know we'll have a, you know, people will notice us, and we'll.
NHK に行って誰か NHK の人を通して人々に伝えよう。
We'll get the message out.
そこからメディアから発信してメッセージを出そう。
It's more like he went to Kotsubo, and he chose a bunch of fishermen.
でもむしろそうではなくて、小壺に行ってですね、その辺で漁をしている人たちを選ばれたということです
。And he said, "You are the light of the world, and these, you know, with these guys, this handful of guys, I'm gonna change all of Japan."
あなたたちを私は選んで、そしてあなたたちを通してこの日本中を変えるんだと。
But that's what he did. I mean, not Japan. He changed the whole world.
でもそれをしてそれをイエスがしてくださいました。この日本だけではなくて、世界中を変えてくださいました。
And even now, he continues to use everyday people. He uses important people too, but he uses just things people you wouldn't think of.
今でもイエスは本当に普通の人々を用いておられます。もちろん力ある人たちも用いられますけれども、でも本当に普通の人たちを通して用いて、この 宣教をしておられます。
All right, let's move on. 22 through 30.
22節から30節。イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、主よ、救われる者は少ないのですかという人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立って、ご主人様、開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、もう主人は、あなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか、今しんがりの者が後で先頭になり、今先頭の者がしんがりになるのです。
So now Jesus is heading toward Jerusalem.
イエスはここでエルサレムに向かっておられます。
And he knows this is going to be his last trip there.
これが最後の旅になるということをイエスはご存知でした。そして、そこで、これから十字架について死ぬということをご自身で知っておられました。
And he responds to this question, Lord, will those who are saved be few by saying, strive to enter through the narrow door?
主よ、救われる者は少ないのですかというその質問に対して主がここで答えられます。
And The way of salvation is narrow because it's the only way.
救いの道というのは非常に狭いもので、そして唯一のものです。
It's the only way. Jesus declared in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
イエスは言われました。ヨハネの福音書の14章6節で、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはできません。
So it's narrow in that it's only through Jesus.
それは非常に狭い道で、イエスを通してでしか行くことができない。
But it's not exclusive.
でも決して閉鎖的なものではありません。
Because anyone who chooses to enter through that door can come.
誰でもこの狭い道から入るということを選んだ人は喜んで受け入れられます。
Whoever humbles themselves, whoever receives Jesus is free to enter that way.
どんな人でもこのへりくだってイエスを信じる人、イエスを受け入れる人たちは自由にただでこの道を入ることができます。
Jesus has provided a way of salvation that's free to anyone who will accept it.
イエスはこの救われる道というのをもう本当にただで全ての人にどんな人にも提供してくださっています。
But it's the only way.
でもこれが実は唯一の道です。
There is no other plan of salvation besides faith in Jesus.
イエスに信仰を置く以外に他に救われる道はありません。
Besides faith in his death on the cross for your sins and there's just no other there is no other salvation.
自分の罪が許されるために十字架の死があるというそのこと以外に、それを信じること以外に他に救いの道はありません。
But right now that door is open.
今はその道がそのドアが開いています。
But you know, as he's saying here, there's going to be day when the door is shut. It's going to be too late.
でもこの話にあったように、やがてそのドアが閉じられる時が来ます。もう手遅れという時が来ます。
Once that door is shut, there's no way to get in.
一度扉が閉まってしまったら、もう中に入ることはできません。
That's why there's an urgency. The time for salvation is now.
なので、ここには実は緊急性があります。救われる時というのは今です。
Now, when he says in verse 29, people will come from east and west, from north and south, and recline at the table of the kingdom of God. He's talking about people from all over the world.
29節のところに、人々は東からも西からも、また南からも北からも来て神の国で食卓に着きますと。人々が世界中からやってくることが書かれています。
There'll be both Jews and Gentiles.
ユダヤ人も異邦人もいます。
You know, Americans.
アメリカ人もいます。
Chinese, Japanese.
中国人も日本人も。
Will be part of the kingdom of God.
みんながこの神の国の一部となっていきます。
I want to see more Japanese.People, I want to see a lot of Japanese people there.
私は本当にその神の国でたくさんの日本人の方に会いたいなと思っています。
And you know that the door is open.
扉は今開かれています。
Now, okay, let's finish up 31 through
35. 31節から35節。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。言って、あの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を治し、三日目に全うされます。だが、私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ主の皆によって来られる方にと、あなた方の言うことが言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません。
When Jesus was told that Herod was going to kill him, it wasn't like he said, oh, you know, he just goes into hiding. I love it. His response is just, go tell that fox. I'll be on this earth until my mission is completed.
ここで、ヘロデがイエスのことを殺そうとしているということをイエスは聞くわけですけれども、その時にあどうしよう大変だと言って急いで隠れようとするわけではなくて、ここのイエスの態度は私は好きなんですけれども、言ってあの狐に言いなさいと言って、私はもう私に与えられた使命が成し遂げられるまで成就するまでこの地上にいると言われました。
Jesus was on a mission and he knew that no one could prevent him from no one could stop him from accomplishing what he was going to do.
イエスには与えられた使命がありました。そして誰もそのイエスがその使命を全うするまでは、それをその働きを妨げることはできません。
He knew he wasn't going to be killed by Herod.
ですからイエスは自分がヘロデに殺されるわけではないということをご存知でした。
He was going to be killed by the religious leaders in Jerusalem.
彼はエルサレムでその宗教の指導者たちによって殺されます。
This was the plan.This was the plan. This is what the purpose of his. This was his mission.
それがまさにイエスに与えられていた使命です。
He was going to be on this earth until God's will for him was finished, was completed.
イエスはその神の御心が成就する時までその地上におられます。
You know, I believe you can have that same confidence.
皆さんもまた同じ確信を持つことができます。
Your life is in God's hands.
皆さんの人生というのは神の御手の中にあります。
You won't die until His purpose for your life is completed.
皆さんは神の皆さんに対する御心が成し遂げられるまではこの地上で死ぬことはありません。
Jesus was never a victim of anyone.
イエスは決して誰の被害者になったわけでもありません。
Even in his death, especially in his death.
死に至るまで、特にその死に関してそうです。
He fulfilled God's plan for his life.
彼は神のイエスの人生におけるご計画というものを成就されました。
And I believe that we can see our lives in the same way.
私たちの人生もまた同じように見ることができます。
Your life is in God's hands.
皆さんの人生は神の御手の中です。
You don't need to fear the Herods or whatever else that come, you know, that we lead us to fear.
ヘロデやその他、 皆さんのことを恐れさせようとするもの、怯えさせようとするものを恐れることはありません。
God is above them.
神はそれ以上の方です。
Verses 34 and 35 are a reference here to what would happen in 70 AD when the Roman general Titus would come and completely destroy Jerusalem.
34節35節のところはこれは、紀元70年にローマ の, あの当時の総督ティトスがエルサレムにやってきてそして完全にエルサレムを滅ぼしてしまうことを指しています。
Because when Jesus came that first time, they did not accept him as their Messiah.
最初にイエスがこの地上に来られた時人々は彼をメシアとしてはあの受け取っていませんでした。
But when Jesus returns again after the great tribulation, they will accept him.
でも、再び大患難の後にイエスが戻って来られる時には彼らあのユダヤ人たちは彼を受け入れます。
At that time, they will say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord."
その時には祝福あれ主の皆によって来られる方にということになります。
All right. Well.That's the end of chapter 13.
13章を終わります。
And let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, I believe that in what I was saying, that our lives are in your hands, that we can live free of the feeling that our lives are going to be just taken from us by things in this world that are beyond our control or beyond your control.
お父さん、私たちの人生はあなたの御手の中にあります。ですから、どんなものもこの世のあらゆるものが私たちの人生を支配しようとか、私たちを脅かそうとするものがあったとしても、私たちはそれに恐れる必要はありません。
And I pray, Lord, that you'd free us from fear.
そして、どうぞ私たちをその恐れから解放して自由にしてください。
Those kind of fears that just occupy our minds and drown out, we can't even hear the Spirit speaking to us because we're so occupied with our fears.
私たちの心に本当に私たちを脅かすようなことが語られて。聖霊の声を聞くことを妨げようとするものがあります。
We trust you, Lord, to take care of us.
でもあなたがそれらをすべて処理してくださること、取り扱ってくださることを信じます。
And we desire, Lord, that your will be done in our lives.
どうぞ御心を私たちの人生のうちでなしてください。
Bless each and every one of your children, I pray.
あなたの子供たち一人一人をどうぞ祝福してください。
Lord, and if anyone does not, has never been through the door of salvation, I pray, Lord, that you'd speak to their hearts right now.
まだ救いの扉を入っていない人たちがいましたら、どうぞ聖霊様がその方の心に語ってください。
And reveal to them.
そして主を表してください。
The way of salvation.
救いの道を示してください。
Through faith in Jesus.
イエスに信仰を置くことができるように。
Thank you, Lord, for your love for us.
あなたの私たちに対する愛をありがとうございます。
Thank you for your word.
あなたの御言葉をありがとうございます。
And we commit our lives to you.
私たちの人生を御手にお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。